こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ポストサブカル焼け跡派は、批評ユニット TB オーディコメカ、パンスが、1970年代から2010年代までの日本のポップ音楽と社会の関係を対話形式で検討した批評書である。矢沢永吉、沢田研二、坂本龍一から星野源、秋元康、大森康子まで15組の表現者を時代順に取り上げる。ただし、電気的に作品や人物を称賛する本ではない。各アーティストがどのようなキャラクターや記号として受け入れられ、消費社会、バブル、ネオリベラリズム、右傾化、戦後日本の変質とどう交差したかを問う本書の言う焼け跡は、戦争直後の比喩を単純に反復するものではなく、豊かさを前提にサブカルチャーを消費してきた社会が、その前提を失った後の風景を指す。音楽論であると同時に、日本社会の精神性をサブカルチャーから読み直す試みである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、15組のアーティストを時代が作ったキャラクターとして読む本書の対象は、音楽的な優劣だけで選ばれた15組ではない。 TBOD は表現者が時代の中でキャラクターを形成され、その人物がまた時代に作用し、逆に時代によって変えられていく過程に注目する。例えば矢沢永吉、沢田研二、坂本龍一という1970年代の章では、戦後社会が外部としてのアメリカポップな記号、イデオロギーとどう向き合ったかが論点となる。後続の章でもビートたけし、XJ パン、椎名林檎、秋元康らを単独の天才や成功者として固定しない。広く流通した人物像、メディア上の振る舞い、受け手の欲望を含む社会的な存在として扱う。この方法の利点は、作品を社会背景の単なる反映に相性化せず、表現者自身もまた社会的な想像力を動かす媒体だったと捉えられる点にある。ファンにとって自明に見える評価やイメージも、どの時代になぜ強く共有されたのかを検証の対象に変える。次に、1970年代から2010年代までを5つの社会局面として接続する構成は年代順であり、1970年代のカウンターからサブカルチャーへから、2010年代の孤児たちの時代へまでを5章に分ける。ここでの年代区分は、流行の年表ではなく、文化を受け取る社会条件の変化を追うための枠組みである。消費社会の完成と、ジャパンアズナンバーワン、バブル後のリアルと無意識、ネオリベラリズムや世界系、右傾化という章題は、音楽が単独で変化したのではないことを示す。例えば、同じく強い自己演出を備えた表現者でも、経済成長への期待がある時代と、雇用や共同性の不安定化が意識される時代とでは、受容される意味が異なる。本書はその差を、アーティストの並びと社会史的な語彙の両方で示そうとする。巻末のサブカルチャーと社会の50年の年表も、この見取り図を補助する。個別の楽曲知識が十分でなくても、戦後日本の文化的な空気がどのように移り変わったかを、複数の入り口から考えられる構成である。さらに、サブカルチャーを基礎教養に近い社会的言語として扱う。TBOD の立場で重要なのは、サブカルチャーを政治や社会問題から切り離された娯楽の領域とみなさないことである。著者たちは、アニメ、音楽、テレビ、雑誌などを含むサブカルチャーが、一定の世代にとっては基礎教養に近い共有物になっていると考える。その共有物は何をかっこよいと感じるか、成功や反抗をどう想像するか、性別や国家をどう語るかといった感覚に関わる。したがって、サブカルチャーを調べることは、作品の趣味を分類する作業ではなく、日本社会の精神性や欲望の形式を分析する作業になる。本書がサブカルチャーと政治を同時に語る理由もここにある。ただし、作品に政治的メッセージを無理に探すという意味ではない。流通したイメージ、消費のされ方、支持者が共有した言葉や態度を含めて、文化が社会的な意味を持つ回路を問うのである。文化に親しんできた読者ほど、自分の好みが形成された条件を相対化する契機を得られる。そして、焼け跡家は豊かさの終わりを文化消費の側から問い返す視点。副題的な強度を持つ焼け跡派という語は、過去を懐かしむだけの世代論ではない。本書の問題意識は、戦後日本が長く前提としてきた成長、消費、文化的な活気が揺らいだ後に何が残ったのかという点にある。著者たちは、自分たちが育った時代には外部を強く意識せずサブカルチャーを消費できた一方で、その間に日本社会が没落し焼け跡化したという認識を語っている。この見方は、文化を豊かな時代の副産物として階級するためではなく、残された文化資源を用いて現在を考えるためのものだ。例えば、バブル期の高揚、1990年代以降の不安、2010年代の個人化を一続きの問題として見ることで、現在の文化現象を孤立した流行として扱わずに済む。昔が良かったと結論する代わりに、どのような社会と前提の下で表現や需要が成立していたのかを問う。 この距離感が本書を単なる解雇的サブカル史から区別している。最後に、断定を避けず対話形式で批評の参加可能性を開く。本書はコメカとパンスの対話を軸に組み立てられている。この形式は専門家が完成した理論を一方向に提示する講義型の批評とは異なる。2人の認識のズレ、補足、ためらいを残しながら人物像や時代認識を検討していくため、読者は結論だけでなく判断に至る視点の運びを終える。対話形式は軽快さだけを目的としない。サブカルチャーへの評価には世代、趣味、ファンとしての愛着が絡みやすいからこそ、異なる見方がぶつかる場を可視化する意味がある。例えば椎名林檎についても、卓越性を自明視するのでなく、作られたキャラクターや日本思考を検証すべき対象として扱う。これは個人を単純に否定するためではなく、人気や権威が批評を停止させる状況を避ける態度である。著者がコミュニケーションの誘発を意図しているという説明通り、本書は同意を集めるより、読者が自分の記憶、評価、社会観を持ち寄って議論するための足場を提供する。結論として、本書は J-POP やサブカルチャーに親しんできた読者だけでなく、戦後日本の社会変化を文化の側面から考えたいって人、批評が何を対象にできるのかを知りたい人に向く。扱われる15組の知識が全てなくても、各時代の代表的な人物像を手がかりに、消費社会、バブル後、ネオリベラリズム、個人化といった変化を接続して考えられる点が実用的である。また好きな作品やアーティスト、霊賛か拒絶かの二択ではなく、成立条件や需要のされ方まで含めて読み直す視点が得られる。類似の音楽史やアーティスト論と比べた際の特徴は、作品紹介や名盤案内を主目的にせず、サブカルチャーを日本社会の精神史に関わる素材として扱うところにある。さらに対話形式によって批評の判断過程を開き、読者が反論や補足を行う余地を残している。焼け跡という厳しい認識を掲げながらも、過去を美化するのではなく、育ってきた文化を現在を考えるための道具として引き受けようとする。その姿勢が本書の批評としての独自性である。ご支援いただける場合は TBOD ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。